どうも皆さん、こんばんは。せいろがいさんのコネラジ、今日は火曜日でございます。まあ、いつもはね、火曜日、コネラジお休みなんですけれども、今日ちょっとゲストをお招きして、お話を聞いていきたいなというような回になっております。もう、皆さんね、ずいぶん話題になって、ちょっと時間も経ったんで、とっくに知ってるぜっていう方が、ほとんどかなと思うんですけれども、教育と愛国という、まあ、日本のね、教育現場で使われている教科書話題にしたドキュメンタリー作品、皆さんご覧になりましたかね？僕、本当に遅ればせながら、つい最近、この作品を拝見して、もうめちゃくちゃ衝撃を受けて、これはちょっと日本の教育現場、このままで大丈夫なんかと。で、まあ、なんかちょっといても立ってもいられんということで、このドキュメンタリー映画を作った、雑賀久代さんというね、毎日放送のディレクターの方にですね、もう慌ててこう連絡を取って対談のお約束を取り付けたという、こういう流れになっております。ということでね、早速、ご紹介をして、お話を伺っていきたいと思います。雑賀久代さんでございます。どうぞ。
毎日放送の雑賀久代です。お久しぶりです。
ご無沙汰してます。一度
ご無
だ
沙
け
汰
ね、
して
斉
ま
藤さんとは、イベントでご一緒させていただいたんですけれども、まあ、あの時もコロナの関係でオンラインのイベントになっちゃったんで、まあ、結局直接はお会いできてないんですけれども。
お会いしてるんですよ。ガチウヨっていうドキュメンタリーのナレーションをしていただいたんですよ。
そっか、あの時、斉藤さんでしたか。うわ、ごめんなさい。完全に忘れてましたわ、それ。
別人だと思っておられたでしょ。
なんて失礼な男 なんでしょう。本当に失礼だった。
あれが私です。
そうか、そうか。じゃあ、あの時お世話になりました、彩香さん。
こちらこそお世話になりました。右翼の女性活動家を追ったドキュメンタリーでしたけれども。
中村みどりさん で
みど
す
り
よ
さん、
ね。
そうです。
中村さん、あの後も、東京のね、議員の選挙に出られて、まあ、東京がきっと引き取ろうじゃないかというような、まあ、主張で選挙にも出馬されてて、あのドキュメンタリー作品もめちゃくちゃ面白かったですけどもね。
そうなんです。右翼の立場から沖縄の基地問題に向き合う、黙ってられないっていう彼女の姿勢をこう描写したドキュメンタリーでした。
そうですよね。やっぱりこの本当の右翼とか、本当の保守的な考え方の人たちって、じゃあ沖縄という、まあ、日本の土地にアメリカ軍があれだけの面積をこう占領して、しかも日本の守るべき日本の国民が危険にさらされている状態をなぜ黙ってるんだという、まあ、考えてみれば、すごくこう、まっとうな保守の考え方ってそうだよなと、改めてこう考えさせられるようなね、まあ、そんな作品にもなっておりましたけれども、いや、本当にもう恥ずかしいんですが、改めてちょっと雑賀さんのご紹介をさせていただきたいと思います。1987年に毎日放送に入社されて、報道記者などを経て、2015年からドキュメンタリーの担当、ディレクターをされていらっしゃいます。これまでに企画、担当した主な番組に、沖縄さまようこだま、基地反対運動の素顔や、そして、まあ、本日話題にもしたい、教育と愛国、教科書で今何が起きているのか、という作品取られて、これは、第55回ギャラクシー賞大賞を受賞されていらっしゃいます。そして2022年5月に公開された教育と愛国では、第65回日本ジャーナリスト会議大賞を受賞していらっしゃるということで、まあ、雑賀さん個人としても放送ウーマン賞2018を受賞されていたり、まあ、著書もですね、教育と愛国、何が日本を何が記者を殺すのかなど、まあ、本当に様々な作品を出されている雑賀さんでございます。よろしくお願いいたしま
よろ
す。
しくお願いします。
で、まあ、こうやって改めてこう雑賀さんのこれまでの活動を振り返ってみると、まあ、僕が関わらせていただいたドキュメンタリーも含めて、沖縄の問題についても作品を作られているんですが、大阪で、まあ、沖縄のことについて扱おうと思われたのは、こう結構なぜなのかなと気になるんですが。
私は日頃からなんかこう素朴な疑問というか、関西弁で言ったら「なんでやねん」っていうこう問いから企画を考えるんですけど、沖縄さまようこだまっていう、その沖縄デマヘイトを取り上げた番組の時も、そのきっかけは大阪府の機動隊員が沖縄に派遣されていて、で、まあ、その差別発言をしたことをきっかけに、大阪のまあ 政治家がそれを擁護するんですね。そしたら沖縄に対するデマがブワーってなんかもうイナゴの大群のように湧き上がっていくっていう、あのきっかけは大阪なんですけれども、沖縄での、その、言葉っていうか言論空間っていうのがこうデマやこうヘイトが、こう押し寄せる今の、世界のこう陰謀論とかともつながってるんですけども、すごくこう最前線だってこう思ったんですね。でそこからずっとこう沖縄の問題っていうか、だから私の中ではこう基地問題っていうよりは、沖縄にはなぜそういうデマやヘイトがこう押し付けられるんだろう、ぶつけられるんだろうって、そこから始まってると思います。
なるほど。いや本当におっしゃる通りと言いますか、沖縄に向けられてる、デマやヘイトって沖縄の中で流れてるというよりかは、本土の側から沖縄にこう流されてるという側面もあって、
いやそうなんですよ。だから多分白川さんは例えば中国の回し者だとか言われたことないですか？
めちゃめちゃありますよ。僕だからセアロガイは中国共産党の回し物に違いない、あいつの衣装の色を見ればわかるみたいなことをなんか断定つけたりして、まあ赤やけどみたいな、
誰であってもすぐスパイだとかテロリストだとか、なんか普通の市民に向けて過激派だとか、そういうこう言説が沖縄では、いわゆる沖縄の外から沖縄に対してぶつけられるんですね。でなぜってすごくずっと今も思ってます、
いや本当におっしゃる通り、今回の、ね、沖縄知事選でも、沖縄に関するデマのそのワードがどこでトレンドに上がってたかといったら、千代田区だったりしたとか、そういうこともあるので、こういうなんか目線を持っている、記者の方がいるというのは、やっぱ沖縄にとっても非常にこう頼もしいなと思いながら、活動をちょっと拝見させていただいておりました。
ありがとうございます。
そして今回こう本題といいますか、お話を伺っていきたいのが、今回のドキュメンタリー映画教育と愛国、これ日本の教育とか教科書の問題について扱った作品なんですが、僕ちょっと拝見して、本当にこれドキュメンタリーやけど、なんかサスペンスでもありブラックコメディでもあり、これどういう気持ちになったらいいんやろうっていうのが本当に最初の率直な気持ちで、なんか危機感も感じつつ、このままではちょっといても立ってもいられないというような、そういう気持ちになったんですね。
ありがとうございます。政治ホラーっておっしゃる方もいます。
うまいこと。でもね、やっぱね、コメディの要素も入ってて、
そうですね、
思つ笑ってしまうような、怖すぎて笑っちゃうみたいなところもあって、ちょっと衝撃だったんで。
私自身子供の頃、なんか親に何で何でとかってこう聞いた時に、それやったら教科書読んどきとか、その教科書見て調べときとか言われて、教科書っていうのはすごい正しいもの、正しいことがきっちり書いてあるんだってこう思ってたんですが、取材で調べていくと、もうそう言ってられない状況が、訪れてる。これ教科書って、学問の書って、本当に言い切って大丈夫っていう、そんな気持ちで作った作品です。
なるほど。いや、今コメント欄でもサンフラワーさん見ましたよとか、まこじいさん、私も見ました、もやもやしました、この先日本やばいと思いましたとかですね、本当に皆さんの感想も書き込んでいただいてるんですが、まだねご覧になってないっていう方もいらっしゃると思うので、ちょっとざっくりこうなんかこう内容がなんとなくこう予想できる予告編を、まず皆さんにご覧いただきたいと思います。はい、ではお願いします。
日本人というアイデンティティを備えた国民を作る、それはやはり教育の現場を変えていくということ。
実際は圧力がかかってるんだけれども、直した責任は教科書会社にあるっていう、そういう制度なんですよ。
原爆の被害とか空襲の被害とか被害の歴史ではだけではね、やっぱり戦争学習にならないと。
間違ったことを諸外国がアンアン言ってることをね、 はい、その通りです。で、そんなことはやっちゃダメですよ。
集団自決は神話だとかね、こうやられてくる。胸が裂けそうな怒りを感じ出したですね。
僕らは自虐史観って言ってるんですよね。日本人としての誇りを持てないような事実ですよ。
まあ、ここまで来ちゃったのかなっていうのがやっぱり率直な感想ですね。
状況なったらあかんけど、なりそうになった時に私たちが歯止めをかける力あるん違うかな。
はい、公開から4ヶ月過ぎてるんですね。
そうですね。なんと扱うのが遅い YouTube チャンネルでしょう。本当に。
ごめんなさい。
アンテナのに V チャンネルでお恥ずかしい限りですが、いやでもまだまだちょっと終盤に引っかかってブーストしていくために改めて自分のお話したいと思いますが、はいはい、で、ご覧になった皆さんもね、思い出して感想を書いていただいたり、サイカさんへの感想を書いていただいたり、まあ、ご覧になってない方も今のね予告映像を見て何か、感じることとかご質問があればね書き込んでいただきたいなというふうに思うんですけれども、いや本当になんかこう、サイカさんがお話を聞いていた方々が本当にこう、なんていうかパワーワードをたくさん残されていて、もう本当にいろんな方がこう触れる点ではあるんですけれども、東大名誉教授らの伊藤隆さん、あの方へのこう取材っていうのはこう僕は圧巻というか、内容がこう恐ろしいものがあったなと思うんですけど、
例えばまあ今私も緊張しながらインタビューしました。
いやですよね、うん、この作品の中で伊藤教授がおっしゃってたフレーズをここで紹介してもネタバレにはならないでしょうか。
いいですよ、大丈夫ですよ、はい、
大丈夫ですか。
どの部分が一番、まあ、驚かれましたか。
ちゃんとした日本人を作らないといけないっていうことを伊藤さんがおっしゃってて、さやかさんがちゃんとした日本人ってどういう日本人ですか、はい、って言ったら、その左翼じゃないってことですよ。なるほど。時に、
はい、
なんかね、もうあれコメディとしてね100点の間だったんですよ。なんかもう俺
本当ですか。
なんて言うねんこの質問、なんて言うねんっていうこの間とかトーンとかがもう最高で、俺もう声出して笑って、はい、周りからはこいつ今笑うとこちゃうやろみたいな目で見られたりもしたんですけど、怖すぎてちょっと笑っちゃいましたね。
劇場ではそこで確かに笑いが起きることもあるんですけど、私がこうインタビューしてた時はもう本当に自分は東大歴史学の権威であるっていう、うん、その権威のオーラをこう放ちながら左翼ではないって語られるので、もう本当にこうびっくりしたっていうか、あ、ここまで本音を赤裸々に語ってくださるんだっていうことに驚きとこう戸惑いとかこうごっちゃになってしまって、なんかはいとも言えないし、いいえとも言えないし、はあっていう、なんかちょっとこう曖昧な相づちを打ってたと思うんですね。
あの西加さんの戸惑いもその前後のまあとかにも本当に現れてたなと思うんですけど、この伊藤さんが言ってたフレーズと、あと、今の予告編でも安倍さんが言ってたと思うんですけど、なんかこうすごく僕がこれ案外この感覚ってポイントじゃないかなと思ったのが、育てるって言わないですよね、作るって言うんですよね。
そうですよ、国民を作るって言うんですよ。
ここってすごく実は無意識の中にある何かこう潜在意識が出てる言葉なんだなと思って、やっぱこの人たち育ってほしいじゃなくて、いかに自分たちに都合のいい人間が出来上がることを望んでいるのか、じゃあどう作るのかっていう発想になっていて、
そうなんですよ、
うん、
ですから、その、いわゆる、道徳っていうのも、その教育の目標の一丁目一番地は、道徳心を培うっていうふうに明言されて、で、その国民を、日本人というアイデンティティを備えた国民を作るんだっていうふうに、なんかちょっと、まるで、こう、工業製品のような感じで作る
ですよね。
政治家、まあ、安倍さんですけども、断言されるんですね。
この学校というより工場で、卒業というよりも出荷っていう、なんかそういう感覚になっちゃいますよね。
いや、もう人材の出荷っていうのを目指してらっしゃるのかなって疑いたくなりました。
だから、まあ、なんというか、間違ったことを教えちゃいけないとか、
うん、
ちょっと真実を教えなきゃいけないって言われたら、まあ、それは理解はできるんですけど、自虐史観を教えて日本に誇りを持てないようなことを教えてしまったら自己肯定感が下がってしまうじゃないかと、自国に誇りを持てなくなってしまうじゃないかって、それどうなんだってことをおっしゃるじゃないですか。それってもうなんか本音が出てしまってますよね。都合の悪いことを教えたくない、で都合のいいことだけ教えて自分たちの国好きって思ってほしいって、そういうなんか臭いものに蓋をして見たいものだけ見せられて養われた自己肯定感ってなんかものすごくこう脆くて空虚な気がするんですけど。
そうですよね。なんかやっぱりね、一人の人間でもいいところと悪いところがあるように、まあ、一つの国であっても、まあ、そのいい面も悪い面もあって、ね、歴史を振り返ればやっぱり戦争の被害を受けた時もあれば加害国であったこともありっていう両面があるはずなんですけど、なんか都合の悪いことを蓋しようとする方たちなんですね。
うん、雑賀さんのこの教育と愛国の中でも語られていたのが、こう戦争被害だけではなくて日本がした戦争加害についてもちゃんと教えていく必要があるじゃないかと、はい、いうようなことをおっしゃる方も出てたんですけれども、雑賀さんご自身としてはこう戦争加害を教科書で教えることについてはどう考えてますか？
私自身、その日本の近現代史、特にその加害の歴史を学んだっていう記憶がないんですよね。だから社会人になってからその取材の現場で、その戦争体験者のお話を聞いたり、それこそまあ沖縄に出かけていって取材する中で知っていくんですけども、でも映画で登場していた平井光子先生の、まあ、その被害と加害と両方教えるこう授業を見ると、あ、こういう授業受けたかったなってこう思うわけなんですよ。こう政治家はその従軍慰安婦を教えるなと、まあそんな自虐的な歴史的事実を教えるなっていうことを、まあ、声高に言いますけども、教えられた子どもの側はすごくやっぱり感受性が豊かで、例えば男の子でもまあ、そういう、ね、自分が兵士になったら女性を女性と思わないような人間になっちゃうんだろうかとか、いろいろその戦争のことについて深く考えるんですよね。だからやっぱりこう戦争を学ぶっていうのは被害と加害と一体のものなんじゃないかなって、私はそう、そういう授業を受けたかったなって思いますね。
本当に僕もそうだと思いますね。だからこう日本はこんなに素晴らしい国なんだ、こんなに大変なことをされて俺たちは大変だったから戦争をやらないでおこう、こんなにいい国頑張ってる俺たちって素晴らしいんだって思う、これって愛国なのかどうか僕はちょっと疑問 で、こんなことをやってしまったこともあったから、もうやらへんためにもっといい国にするためにどうしていったらいいんだって考えることがやっぱこの国を好きになるとか愛するってことなんかなと思うし、そうやって考えたり議論していく上で培われた能力みたいな、自分の中に培われたものが自己肯定感につながっていくんじゃないかなとすごく思うので、
うん、そうですよね。なんか押し付けられてこんないい国ですせみたいな感じでこう押し付けられて自己肯定感ができると私も思わないんですけど、なんかそのこう押し付けてこう教育をなんか強化するもの、強化っていうのは教えてその染めるっていう意味ですけど、そういうものだと思い込んでる方たちもいるんですね。
だから、教育って要はこう考えなさいよ、こう考えない人間はダメだっていう価値観を持った人が その価値観に染めることを教育と思ってるというのがすごく僕はなんか怖いし、
うん、それは本当戦前のあのやり方で日本は失敗したと思うんですよ。それで戦後、うん、あの一つの色に染める教育はダメだよねっていうことで始まったはずなんですが、なんか いつの間にかその戦前の教訓が風化していってるのが今かもしれないです。
そう、なんか時計をこう逆戻しにするような、なんか本当そんなね、うん、が行われているなということを、まあ、映画を見て感じたりもするんですけど、また僕一個ちょっとこれ嫌やわってちょっと思うのが、またちょっと自己肯定感の話にちょっと戻っちゃうんですけど、自己肯定感持てないのなんでかって言われたら、まあそんなもんこう所得が下がってもうて、あの欲しいもん買えへんし、結婚とか子育てできるか不安で、非正規雇用増えてっていう、なんかまあ政治が作った状況によって自己肯定感持てない若者もきっといっぱいいるはずで、それをなんか歴史認識の問題に、自分たちの政治の至らなさを歴史問題にすり替えた上に、それを自分たちの都合のいい歴史認識に、誘導しようとしてるという、なんか二個お前たちずうずうしいなみたいなところがちょっと感じられてね、なんかすごくこうなんか根深いなと思ってしまいますね。
いやでもおっしゃる通りで、あの経済が沈んでいって、あの日本人全体がこうあの豊かじゃなくなっていく中で、日本素晴らしいって政治家がこう言ってる状況だと思うんですよね、うん、で実際にその所得がもう上がる政策とか、その子どもたちの教育環境をより良くする整備とか、そういったのはこう遅れたままなんですよね。だから日本の中のその、あの教育費っていうのは、あの諸外国と比べたら決して高くなくて、むしろ低いぐらいですから、それでこう、まあ、あの塾とかね、受け子ごととか所得の高いあの家庭の子どもたちはそういうのに行くけども、そうじゃない子どもたちはより置き去りにされてるんじゃないかと思って、こうあの格差が広がる社会が今できてしまってると感じます。
いやーそうですよね。でも本当にこう、僕も本当にお恥ずかしながら知らないことだらけで、例えばこう作品の中でこう扱われていたあの、パン屋さんのエピソード、
うん、
なんかあれもちょっとマジかよ笑っちゃうぜっていう感じだったんですけど。
そうですよね。あれ道徳の、1年生の、教科書なんですけど、あのまあ、地域を歩いて親しむっていう読み物のパン屋さんの場面が、あの伝統と文化の尊重、国や郷土を愛する態度に照らして不適切って言われて、あの和菓子屋さんになっちゃったんですよ。
いやそれがちょっと不思議ですよね。でもパン屋さんが怒ってるみたいな、
は
い、
ねえ、そう、
教育伝統はパンしてるやんけみたいな、なんかよくわからん矛盾もある。
いやもう実際その、あの明治 の、まあ、あのちょっとあのいわゆる今の学校制度がスタートした時から、パンっていうのは子どもたちの胃袋をあの満たしてきて、あのもう本当に学校教育と一体って言ってもいいぐらい伝統があるんですよ、パンは。ところがなんかその、あのまあ、教科書検定制度というあの今あの忖度と圧力に満ちてしまってみんな沈黙して従っているその制度の中で、あの意見がつけられて、あこれはじゃあパンじゃなくて和菓子だ、まんじゅうだ、そうすれば検定が通るって、まあ、あの教科書出版社が、まあ、忖度したんですね、おもんばかってまんじゅう和菓子にしちゃったんですよ。
多分その方々がアンパンマン検定したらまんじゅうマンとかなるんでしょうね。
そうですよね。だってアンパンはね、日本の伝統と文化ですよね。
そうですよね。
うん、
改めてこうそういうところからもちょっと疑問を感じるような、まあ、その他にもね、あの挨拶の仕方とかにもちょっと、ね、これってどうなんっていうようなものがあったりして、ぜひね作品を見て確認していただきたいんですが、うん、まあ、先ほどもちょっと話題に触れました、こう政治が教育に介入すること、このことについて雑賀さん改めてどのように思うかちょっとご意見を伺いたいんですが、
あのやっぱり、大きな転換点だったのが2006年の教育基本法の改定で、あのこの時にその愛国心条項が盛り込まれて、でもともとその、あの戦後の教育っていうのは、あの不当な支配に服することなく国民全体に責任を負うという、まあ、旧教育基本法の第10条っていう、まあ、教育の柱のような条文があったんですが、この柱が、まあ、 法律に、まあ、定めるところによるんだと、法律にのっとってればいいんだっていうふうに、まあ、柱がキュッて補足されちゃったんですね。そしたら、あ、じゃあ、法律にのっとったらいいんですねっていうことで、例えば大阪だと次々に教育条例っていうのが作られて、このルールに従えっていうことで先生の自由が奪われていくっていう事態が起きてしまったんですよね。で、教科書についても、まあ、2014年に、教科書検定基準っていうのが改められて、政府見解に基づいて記述することって決められちゃったんですよ。だから、閣議決定したら、その学術的なこと、まあ、学術的に決められてないことでも、教科書に載ってしまうっていう、その政治の決定が教科書にそのままスッと入り込んでしまうっていう、そういう、恐ろしい状況に今なってるんですね。
だからもう学術的な見解とか知見とか定説とかよりも、その時の政府が、いや私たちの見解はこれですっていうものがを閣議決定してしまったら、それがそのまま通ってしまうという、
通ってしまうということです。
いやだから作品の中でもね、学術会議問題とこう紐づけてこの件について話してましたけれども、やっぱ学術会議問題も自分たちに都合の悪いことを言う人たちが外されたんじゃないかと。で、ああやってでも政府が外すことができるんだったら、少なくともそれができる状況になってますよねと。じゃあ政府に都合のいいことを言う人が集まった学術会議と、政府見解だけで教科書を変えてしまえる政府が集まったら、それってもう、恣意的に学術の内容が、決められてしまうということが起こり得るということ
で。そうですよね。そうなんですよ。
怖いですよ、これ。
怖いですよね。だから歴史が要するに政府によって、政府の決定によって書き換えられてしまうっていう、そういうこう回路ができてしまったんですよね。文科省は、まあね、そのいわゆる、教科書審議、教科書検定審議官とかが、審議会があるからそんなことはないって反論するんですけど、でも実際政府見解で朝鮮半島の強制連行は強制連行じゃない、徴用だって言ったら強制連行っていう言葉が消えていくわけですから、歴史が消されてしまう回路、その道筋が作られちゃったんですね。
で、まあ、実際先ほど予告編にも出てた渡嘉敷の集団自決で軍の命令があったという記述が削除されてしまっているんですよね。だからそれでいいのかっていうことは本当に僕も危機感を感じてて、いや気持ちは分かるんやで、自分たちがやった都合の悪いことを消したくなる気持ちは分かると。俺も冒頭で雑賀さんと一番最初に会ったの忘れてたっていう、あの部分はもうできれば削除してもう一回アップし直したいと思ってるんですけど、そう、都合の悪いことを消したがるけど、それはやっぱり許しちゃいけないけども、政治が教育に介入することができたら、それを消させることができてしまうと。
そうです、そうです、そう、だからまさにその沖縄戦でその集団自決、まあ強制集団死ですね、まあいわゆる軍が軍官民がいわゆる強制、共に生きて共に死ぬんだって教え込まれてたから、みんな自分で命を絶っていったのに、いや軍の関与はなかったんだと、沖縄県民は自ら進んで命を絶ったんだって書き換えられちゃったら、記憶を、ね、持っているその当事者の県民の人たちって多分もう耐えられないぐらい怒りを覚えると思うんですね。
これは本当に冒涜ですよ。いやこう沖縄戦のことについてやっぱりこうちゃんと知ってる方はこれはやっぱ許しちゃいけないことだと思いますよ。本土の捨て石にする形で地上戦が行われて、その中で自決を強要されてしまったのに進んで自決しましたって、そんな人いるわけないじゃないですか、進んで自決したいなんて。いやそれはね、おぞましい書き換えだなと本当に思いますね。
だからそういうことをなんか許すような今教科書検定制度に穴が開いてしまってるっていうことをぜひ皆さんに知っていただきたいと思って、この映画を作りました。
いやそうですね、いやこれやっぱね、もっともっといろんな人に見てもらいたいんですけど、これからなんかこうなんかどっかのサブスクで配信されたりとかってご予定あるんですか？
イベントを2つご案内してもいいですか？
ぜひお願いします。
はい、今週の23日、東京の、まあ、上映の最終日になるんですが、キネカ大森という劇場で、東京新聞、社会部記者の 望月磯子さんとトークイベントをします。それと大阪では第7芸術劇場で来週28日の水曜日の夜なんですが、京都大学准教授の歴史学者の藤原達さんとこちらも対談のイベントをします。キネカ大森は23日13時10分からの上映で、第7芸術劇場は28日18時45分からの、上映で、映画のチケットを買ってくださればイベントに参加していただくことができます。ぜひご興味あったら参加していただけたらと思います。
いやこれはぜひちょっとね、劇場で見てみて周りの人たちとこう何だか反応を見ながらちょっと共有してもらいたいし、あとパンフレットがめちゃくちゃ充実してますよね。
ありがとうございます。ちょっとこれ
はい、僕も購入させてもらいました。
ありがとうございます、はい、
もう映画の中でなんかこう聞き逃したこととか、なんか本当に あれ何やったっけ、もう一回見に行こうかなみたいなのをペラッて見たら分かっちゃうから、逆にパンフレットなかったらもっと動員数伸びてたんちゃうかっていうリピートができ
る、
内容が充実して
、これで復習していただいて、いやあの人はこんなこと言ってるんだっていうことをちょっとこう読み直していただけたらいいなと思って、例えば文科省の教科書課長が出てきていっぱい喋るんですけど、もう何にも中身ないことをね、ただただ圧力ではないって言ってるだけだったりとか、菅前ね総理もいっぱい喋るんですけど全く何言ってるか分かんなかったりとか、活字で読むとより味わいがあると思います。
いやそうですね、ぜひ会場劇場ね、お近くやってるのがあれば、そして先ほどご案内いただいたイベント会場の足を運んでパンフレットも一緒にね手に入れていただけたらなというふうに思います。ちょっとコメントもたくさんいただいてるので、ご紹介していけたらなと思います。ムーさん、サイコさん、またご飯行きましょう、また連絡します、別姓のお話もお願いしますということでスーパーチャットをいただいております。
はい、
お知り合いの方ですかね。
だとはいはい
ですね、本当に個人間で LINE でやればいいのにという内容もね、全然 OK です。ともさん、少ないですが応援してますということでスーパーチャットいただいてます、ありがとうございます。あと上がってランプさん、映画笑った後に恐怖がじわじわ、過去の問題に目を向けずに現在の問題に目を向けることはできない、根がつながった問題と感じますと、いただいております。確かにこう現在起こっている問題もなんかこう、なかったことになかったことに矮小化矮小化という動きが、見られますからね、それすごい通じるところかもしれないですね、
はい。
そして着物63さん、博士のライブでも言いましたが、教育と愛国見ました、ゾッとしました、のど飴大ということでスーパーチャットもいただいてます、ありがとうございます。ルイ・ヨシキさんものど飴大をいただいてます、ありがとうございます。はい、ということでたくさんのコメントいただいてるんですが、ちょっと、紹介できず申し訳ありません。はい、ということでまあやっぱこうコメントの中でもなんかどうしたらいいんだろうと、うん、親としてどうしたらいいか戸惑うばかりみたいなコメントもあって、まあ、僕もなんかどうしたらいいんやろうなこれって思ったりするんですけれども、サイカさん、うん、何か最後にこう我々がこうこれからどうしたらええんかなっていうのを何かあればお聞かせいただきたい、うん、
教科書はね、もうぜひ、私も自分が子育てしてるときはもう子どもの教科書をね、こうじっとこう読んだりとかする暇がないぐらい忙しかったんですけど、でも教科書はぜひ手に取って、まあ、道徳でも歴史でも、まあ、他の国語でもいいんですけど、自分が学んだ時と全然違ってるっていう、それをこう見てなんかおかしいなと思うことはぜひ学校に意見を届けたり、教育委員会に意見を届けたりしていただきたいなと思いますね。あと教育の中身、その授業とかに、授業の中身とかに口出しする政治家っていうのは信用できないっていう、そこも、政治家を選ぶ時のポイントじゃないかなと思うんですね。例えば、少人数学級を整備しましょうとか、子どものその、いわゆる、教育に、もっと、予算を割きましょうって、そういうのはいいんですけど、なんかこういう歴史教育はダメだとか、こういう先生はダメだとかいうふうに、その教育の中身に口出しする政治家っていうのは危ないっていうこともお伝えしたいと思います。
はい、わかりました。やっぱこう自分たちの選挙区でそういう主張されてる方、ちょっとチェックして 行くこと大事かなというふうに本当に思いました。はい、ということで、もうあっという間にお時間来てしまいました。
本当ですね、
なんか急なお願い引き受けていただいてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、教育大国、まだ見てない方はぜひ見ていただけたらと思います。ということで、斉賀久さんからお話伺いました。斉賀さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、お話伺いました。いかがだったでしょうか。皆さんよかったらね、今日の内容も SNS とかでねシェアしていただけると嬉しいなと思います。で、斉賀さんが告知していただいたイベント、この後また概要欄にも貼っ付けておきますんで、いやちょっと聞き逃したな、メモしそびれたなという方はそちらの方をチェックしていただけたらと思います。はい、ということで以上でございます。セラゴイさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしてますんで、応援したいぞという方、またまたこちらの動画の概要欄チェックしていただけたらなと思います。あと僕が全国、ツアーやったスタンダップの舞台も、沖縄公演を今動画販売してますんで、よかったら見てみてください。あと、メンバーシップ登録もしていただけると嬉しいなと思います。はい、ということで以上です。本日ありがとうございました。バイバーイ。